それではヨハネ第一の手紙を、開いてください。3章ですね。で3章の19節から21節をね読みします。でここの礼拝で、この3章の、何節だったかな、4節から最後までですね、1節ずつ見ていきますけれども、今朝はこの19節から21節で、読んだ後に、一言お祈りしてから始めていきます。お読みしますね。そうすることによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前に心安らかでいられます。たとえ自分の心が責めたとしても安らかでいられます。神は私たちの心よりも大きな方であり、すべてをご存知だからです。愛する者たち、自分の心が責めないなら私たちは神の御前に確信を持つことができます。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございます。あなたの清い御言葉から私たちは、聖霊様によって、本当に、この教えられたいと願っております。どうぞあなたがこの今読んだ箇所を教えてくださって、私たちがあなたの前で確信を持つことができるように、安らかでいることができますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。はい、今朝は今私がお祈りしましたように、神の前で確信を持っていられること、あるいは大胆でいることって言い換えてもいいですね。あるいは心安らかにいるということについて見ていきます。神の前に出ていくことですね。心が責められていればはばかれるわけですよね。だから何らかの形で自分で何か良いことをしていかないと神の方に行けない、また神の祝福を受けられないですね。ではなくて、そのままの自分で神の前に出て、神様の前にこれ大胆にこの確信を持って、まあ、出られるかどうかなんですよね。でこれをね、今日は、じっくりと見ていきたいと思いますけれども、私いろんな家事やってますが、その間ですね、イヤホンつけて YouTube よく見るんですね。見るっていうか、その聞くって言った方がいいですね。いろんなこと掃除するときは画面見ながらできないので、でその時に、まあその証も、人の証もよく聞きますけれども、いろんな背景の人いらっしゃるじゃないですか。で、今、まあ、中東で一番悪い意味でホットなイランですね。イラン、イランの国は、まあ、非常にこのテロを世界に拡散させている国として、まあ、このマスコミの中では、まあ、日本のマスコミはちょっとね、変な意味でそういうふうに見せてないんですけれども、世界ではもう世界で一番テロを支援している国である、またテロ国家であると言われてますが、同時にですね、最もクリスチャン、イエス様を信じる人が多い、増えている国でもあるわけです。どうしてと、イスラムの国なのにどうしてと。いや、事実そうなんです。でもう数多くのこのイランでクリスチャンになったっていう人の証を聞いても、私もそれ聞いたんですね。その一つが、それがシーア派の、シーア派っていうのはそのイスラム の、まあ、の教派です、一つの分派ですけれども、そのシーア派のイスラム教徒であった人が悔い改めてイエス様を信じましたが、まあ、とても熱心なイスラム教徒でした。ムスリムでした。異教徒は全て殺し、イスラエルは全てなくならなければいけないと思ってました。革命防衛隊、これこそがテロ部隊ですね。革命防衛隊に若い頃入ってました。もうだから筋金入りですね。けれども、ある時にクリスチャンに出会いまして、あまりにも平安な表情をしていると驚きました。でその後でイエス様に触れられて信じ、初めて、生まれて初めて教会に行ったんです。まあ、勇気いりましたよ。まあ、彼にとっても教会っていうのはもう汚れたものと みなしてましたからね。もうすごい勇気がいって、もう入って驚きました。神様の御臨在に圧倒されまして、その憐れみの栄光という言い方してましたね。その中でもう包まれた、もうなんか手に触ることができるような御臨在っていうんですか、神様がおられるということが分かったと。で、自分はとんでもないことになったと気づきました。それは聖なる神の前にいるのに、自分も含めて他の人たちもなんで大丈夫なのっていうことなんですね。聖なる清い神の中に自分がいることなど到底できないのに、恵みによっていることができているという、このびっくりしている姿です。姿っていうか、その自覚ですね。ちょうど火の中にいるダニエルの友人たちが燃えていないかのように、聖なる神の火の中にいるのに自分は守られているっていうような不思議な思いっていうか、こうびっくりするということなんですね。で、キリスト者の恵みについて彼は触れたわけなんですね。シナイ山の時のことを思い出してください。天から神が降りてくると言われ、そして神は準備をしなさいと言われましたけれども、境を設けなさいと神は命じておられました。その境を越えたら、獣であろうが家畜であろうが人間であろうが、みんな死ななければならない、このように神は言われたんです。そして神が声を出し、あの実戒を与えられたわけですね。あの銃の戒めを与えられて、それを聞いたイスラエルの人たちはモーセに、もう耐えられないと、死んでしまうと、あなたが私たちの代わりに聞いてくれないかとお願いしたほどだったんです。不思議なことに、キリスト者は聖なる神の前に出ているのに、もちろん畏怖の念はありますが、怖くなる、恐れ退くっていうことはないんですよね。その違いは何かっていうことなんです。その違いは何かっていうことなんです。それはまあ、結論から言いますと、ですか、神に愛され選ばれていて性別されてるからですね。神に愛されて選ばれ性別されてる、これ私たちが何かに関わりなくなんです。とかくこのヨハネ第一の中で問題にされているのは、霊肉の二元論というのがありますね。この霊肉というのは、この目に見えないものは神のものだけども、肉は、この肉というか目に見えるこのいろんなものは、これはもう神のものじゃないと分けてしまう。で、どうしても私も皆さんもそうかもしれませんが、これは神の領域じゃないよねってこう分けてしまうわけなんです。例えばこの私はこの説教を準備してるでしょ、でも全部原稿できてるんですけど、やっぱりね、あの家から駅に行く間ってね、やっぱりこうなんか思い巡らすんですよ。暑いじゃないですか。そしてもうなんかいろんな思い出てきますよね。で、私あの実はこう座骨神経痛で今ね一生懸命リハビリしてるんですけども、今痛くないから痛くない、あの痛いから痛くないかなとかね、いろんなことを考えても暑いし、でもこの思い巡らしてる時に、あ、私のこの状況に関わらず、神は、聖なる神は今ここにもおられるんだ。やっぱりどうしても分けてるんですね。ここにもおられる、この神の中に私はいるんだ、恵みによって。で、これが結論です。で、まあ普段の生活の中でも、人間の生活の中でも、とても高い地位にいる人にむやみに近づくことはできないのに、大胆にも誰の許可も得ることもなく近づくっていうことってあると思うんですよ。例えば大企業の CEO あるいは社長さんですねで会いたいと思ったらどうしましょうか。アポを取らなきゃダメですよね。ですね。でそんな簡単に取れるものじゃありません。誰なのかということになりますけれども、そんなのも気にせず、セキュリティもブーッとなってもそのまま CEO あるいは社長室に行くことのできる人がいます。誰だか分かりますか、まあ、お孫さんかな、ね、お孫さん。なんでお孫さんはもう何のこう戸惑いもなくですね、おじいちゃんのところに行くことができるのか。もう愛されてるって分かるからですよ。愛されているというこの確信があるので、聖なる神の前でいるにもかかわらず、私たちは安心していることができるわけなんです。イエス様に親しみを持って近づいていた人たちは数多くいましたが、その中でも私はやっぱり魅力的なのはベタニアにいた姉妹2人と兄弟です。マルタとマリア、そしてラザロですね。こう友情関係を持っていた、友人関係を持っていたので、もう本当に普通に話し合う、話すことができるわけです。でそこでヨハネの11章の5節を見ますと、イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたとあります。愛によって恐れが締め出されます。恐れる時っていうのは罰が伴っています。ヨハネ第1の4章の18節で、愛には恐れがありません、全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのです。ですね。ということなんですね。愛がある。そして選びがある。でですね、今度はそのイエス・キリストの血が流された。ということで私たちは聖なる神の前に出ても大胆に近づくことができるわけですね。ヘブルの9章の12節で、また親木と子羊の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。ということで聖所が、神の聖所がイエス様がご自身の血を携えて、流した血を携えて持っていかれたので清められているということになります。で本文に戻りますと19節で、そうすることによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前に心安らかでいられますって書いてますね。真理に属していることを知ったと。それで神の御前に心安らかでいるってこう言ってるんですよね。真理に属していることをどのようにして知るのかについて、ヨハネは手紙の中でずっと話してきました。一章の7節では、光の中に歩んでいると真理を知っていることをが分かるよって話をしています。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいますと。光の中にいるということを知っているときに、御子の血が全ての罪から自分を清めているので、心安らかでいられるわけですね。そして2章の3節を見ると、こう書いてあります。 もし私たちが神の命令を守っているなら、それによって自分が神を知っていることが分かりますと。神の命令を守っているときに、真理に属していることを知っているので、知って、それで心が神の前にいても安らかなんですね。要は神の御心を行っているということが分かっているときに、自分は確かに真理に属していると。そして神の前でも心を安らかにしていると。それなんか自分の行いというよりも、なんていうかな、その恵みによって心が安らかなんですね。でね、ここ直接的にそうすることによってって書いてあるじゃないですか、この19節は。で、具体的に神の命令の中でも、兄弟を愛しているということで自分が真理に属しているということなんですね。3章の14節を見ると、私たちは自分が死から命へと移ったことを知っています、兄弟を愛しているからですと、このように言ってます。しかしですね、20節で、たとえ心が、自分の心が責めたとしてもって書いてあります。今言った通り、心安らかに真理に属していることを知っているときに心が安らかにされているんですけれども、必ずしもそのことができてないですね、今言ったこと。だから、あの光の中にいるっていうこととか、あとは神の命令を守っているとか、兄弟を愛しているとか、心が責められるわけなんですよ。で、心が責められたとしても、この、なんだ、安らかでいられるっていうのは、これびっくりするんですけども、ちょっとその前に、どのようにして心が責められるのかっていうことを考えていきたいと思います。まあ、簡単に言うと、罪を犯してるからです。神の律法に違反するというのが罪だとヨハネは言ってますが、この律法というのは初めの律法ですね。あの、そのいわゆる神の命令って言い換えていいですね。神が言われたことを行わないと心が責められるわけですよ。で、善悪の知識の木から実を取って食べれば死ぬと神が言われて、罪から来る報酬死ですからね。そのことを恐れているわけですね。そして罪を犯すってね、もう一つ聖書の中では返済のできない借金のようにこう言われてる。で、英語興味深いんだけど、この福音書の中で帳消しにすると日本語に訳されているところが forgive、 許すっていう言葉使われてるんですね。罪を許すの許すです。で、あの1万タラント借金をした、あのあれいますよね、あの主人に対して、王に対してかな、1万タラントですからね。あ、今じゃわからないね、天文学的な数字です。もうちっちゃな一つの地方自治体の予算になっちゃうぐらいの、もうとんでもない金額ですよ。いや、もっとかな、うん、で、それを帳消しにしてもらったわけです。で、 ところが100デナリ、自分が貸している仲間がいて許してくれと言ったのに、ダメだと言って牢屋にぶっ込んだんですね。あ、今日本の法律で、あの借金で牢屋に行くことないですね。けども当時ローマの法律でありました。で、ぶっ込むわけ。そしてもうあまりにもの滑稽さとひどさにみんなが心を痛めたんですね。100デナリって100日分の労賃です。で、1タラントってなんだっけ、あれ、何デナリだったかな、すいません、ちょっと思い出せないんですけども、で、1万タラントだからね、うん、でね、それで王はならばということで返済をしなさいと、牢屋に入れてと、またぶっ込んだわけですよ。で、全部返済するまでいろと。どうです皆さん、返済できるわけないじゃないですか。罪を犯しているというのは、このような状況で債務者の奴隷になってる感じ、 そしていつまでも返済ができないということで、これを何て言うかな、奴隷、恐れの奴隷ですね。罪を犯し死を意識しながら牢屋の中に閉じ込められているようになっているっていう、この思いっていうのがあるわけ。心が責められているっていうところに、もう一つはですね、意外にこれ日本人とかアジアの人には身近なんですけれども、見逃されやすい聖書に書いてあることがあります。恥ですね、恥とか、あとは仲間外れにされるっていう、聖書にたくさん書いてますよ。罪を犯した結果、アダムとエバが最初に入ってきたのは恥ですからね。神の民の中にいることができなくなるし、神からも引き離されてしまう。でイスラエルの民の生活を見ますと、主が断ち切るっていう言葉を使いになった時があります。断ち切る、民数記の15章の30節で、この国に生まれた者でも寄留者でも故意に違反する者は主を冒涜する者であり、その人は自分の民の間から断ち切られるって言ってるんです。これはもう引き離されるっていうことです。アジアの人たちのはこれよくわかります。村八分っていう言葉ですよ、簡単に言うとね。仲間外れにされるわけです。いやそんなことないでしょう、全ての人、まあそうですけど、全ての人はそうなんだけど、牧会の現場っていうから、皆さんが日本にいてクリスチャン生活を歩んでいる現場の中でイエス様を信じるって話をした時にはですね、必ず自分の家の墓はどうしよう、こういうことですよ、こういうことですよ。でこれはもしクリスチャンになったら家を受け継ぐことはできなくなるっていう、恥の方ですよ。で聖書にはこれ書いてありまして、今言ってるように断ち切られると。なので福音書の中で会員の現場で捕らえられた女とかは、これすごいわけですよ。石打ちの刑ですから。現場で捕らえられた女、現場で捕まえた男の方もすごいけどね、もう宗教警察だね、で行って、そしてもう着てるものもほとんどなかったでしょ。布一枚か分かんないけどね、ほとんど下着っていうか裸みたいな状況の中で、もう囚人の目にさらされてるわけですよね。でこれが恥だし、あとは不道徳な女がパリサイ人のシモンの家に来て、で涙を流しながらこの、イエス様の御足のところに涙が落ちて、そして髪の毛拭って、そして油をつけてね、で接吻もしたと。で今見るとキモいけど、気持ち悪いけど、今の習慣、当時はこれはこうすごいへりくだった姿ですね。へりくだった姿です。これヨーロッパの昔、今もそうですけど、王様に対してこれ手にね口づけするじゃないですか。それは足に口づけするって意味合いこれです。だからかなりこうもうへりくだってる、ひれ伏してる感じですね。けれどもシモンは心の中で蔑んだわけですよね。なんでこんな彼女のことが分かっていれば、預言者だったらば分かってるはずなのに何やってるんだと。でこのように恥があるから心の責めがあるわけですよ。だから、あるいは心の責めって何なのかって言ったら、さっき言ったこの罪を犯して牢獄のようになっているっていうのと、罰を受ける恐れですね、死を迎える恐れです。そしてもう一つはこうやって人から引き離される。で今度は神からもそっぽ向かれるという恐れがあるわけですね。申命記の31章の18節に、私はその日彼らが行った全ての悪のゆえに必ず私の顔を隠すって書いてます。で彼らが他の神々の方に向かったからであると。顔を隠すっていうのはね、簡単に言います。あってもね、こうあってこのあと、あの気持ち。だからいつも祝祷でアロンの祝祷を私はね宣言しますね。御顔を輝かせてくださいというのは逆です。
ってくれてるわけ。神様がで逆をされると。でこのことを恐れ、でこれをですね持ってるわけですよ、私たち一人一人が、心の攻めが。でここで登場するのが、キリスト者のところに登場するのが、兄弟の告発者と呼ばれているサタンです。サタンの最も得意な芸当は攻めることです。ゼカリア書に書いてますね、このヨシュアという大祭司が汚い服着てたんですよ。これはもう罪があるってことを示してるんだけど、そこで攻めているのがもうこのサタンでね。でそこに主の使いが来られて、イエス様で、ね、言ってお前を攻めると、逆に攻められて、でこのサタンがいつもこの心に攻めのあるキリスト者に猛攻撃をしてくるわけなんです。いかにお前は許されたと言っても、いやいやいやいやいやいや違うよって、まあこういう声か分かんないけどね。お前クリスチャンとして今の状態でどうなのよと。まあ教会だって行かない方がいいんじゃないの、偽善者でしょ。でね、他のクリスチャンも使っちゃうんですよサタンは。何か病気になったら、いやあの人ね実はこういう問題があるからこうなったんだよっていう人が必ず出てきます。でやっぱ完璧じゃないからさ、あるでしょ一人一人、そう言われたらはってなるじゃない。でサタンが煽るんですね、心の責めをこう取り上げるわけです。これが苦しいんですよ。で世の中の方法はこういう責めに対していいんだよ大丈夫だよと言い聞かせるわけです。自分がしていることについて、いやいやいやそれはね生まれ育ちでね、そのせいで、あるいは病気だからしょうがないよねとか、性格の弱さだとか、あるいはその罪そのものが、いやそれいいことなんだよって言っちゃったりね。悪を善に変える、でも心は知ってるんです。どんなにそれはいいと言われても、良心を神は与えておられますから、その良心は分かってるんですよね。にもかかわらず心が責めたとしても安らかでいるって言ってるんです。ここが今日のポイントですね。いやもう分かってましたって最初は、もう聞かなくても大丈夫ですなんて、ただ聞いてください。ここがポイントなんです。でなんでっていうのがヨハネが言ってて、神は私たちの心よりも大きな方であり、すべてをご存知だからですっていうんです。私たちの心よりも神は大きい方なんだと、こう言ってます。ここです。でパウロが心が責められている自分の状況を、心を吐露している、この言い表している箇所があって、ローマ人への手紙の7章なんですね。そこで彼は貪ってはならないという神の律法に心から同意しているのに、貪ってしまっている自分がいるわけですよ。そして彼は悪を憎んでいるにもかかわらず、心はけれどもその悪を行っているという矛盾の中に自分がいることが分かってきて、
もはや行っているのはこの体に働いている罪なんだと。心では同意しているのに、体ではこの働いている罪の法則、律法があって、それで自分はがんじがらめになっていますと。でローマの7章の24節に、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかと、こう言ってるんです。誰が救い出してくれるのか。ところが興味深いのは、もうこれ惨め宣言、敗北宣言に聞こえるじゃないですか。ところが次に出てくる文章面白いよ。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。はあ、誰が救い出してくれるのか、この罪の体から。ってイエス・キリストが救い出してくれるって、主語が変わったんですよ。誰がっていうのがイエス・キリストだと。そしてローマの次の章ね、8章そのまま入ると、私という言葉が一切なくなるんです。7章は私は私は私は私はっていうね、私と言っていたんですが、途中から今言ったように私はがなくなって、ですか、そこでこういうわけで、今やキリストイエスにあるものは罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。肉によって弱くなったため、律法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。肉のこの弱さに対して、同じ弱い肉の形をとって、それに対する罪を処罰、イエス様にあってしてくださったから、私たちはキリストイエスのうちにあるものは決して罪に定められることはないと。今説明した時に私って一言も出てこない。私の心よりも神は大きい方なんですよ。これを言ってるんです。神の恵みによって私たちに賭けがあり、私たちの心は責めるんですが、それにもかかわらず神は私たちのためにキリストにあって愛してくださり、救ってくださったんです。その原理によって命の御霊が働いてくださり、私たちではなくキリストが私たちを通してことを行ってくださる。肉を殺すことができ、罪に打ち勝つことができるようにしてくださった。なので安心できるんですよ。大事なのはあなたじゃなくて神なんですよ。何度もいつも言っているんですが、真面目クリスチャンって危ういんですよ。ローマ7章になっちゃうんです。英語である人の説教を聞いたとき、あ、これいいなと。真面目クリスチャンって英語だとね、Take yourself seriously って言うんですよ。Don't take yourself seriously って言ってた、その説教者は。自分のことを深刻に捉えるなっていうふうに訳せるかな。真面目。Take yourself seriously. Taking yourself seriously. そこで彼は言いました。Take God seriously.神を真剣に捉えようって言ったんです。自分なんてどうでもいい、ガラクタなんですよ。神はそのですげえな、ガラクタを愛して選んで清めて変えるのが神なんだよ。ハレルヤじゃないですか。だから清い神の前にいても私たちは大安らかにいられて、大胆にいられるというのがここで言ってるんですね。でね、大事な言葉を教えます。自分が神を知っている以上に神に完全に知られてるんです。神は全てをご存知です。ここに書いてるでしょ。神はもっと私たちの大きい方であり、私たちのことをご存知ですと言ってますね。私たちが神を知っている以上に神に私たちが知られているんです。 でお読みしますと、第1コリントの13章の12節に、今私は一部分しか知りませんが、その時には神が、私が神完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになりますと。イエス様が戻って来られて、景況の時ね、戻ってきて顔と顔を合わせる時には完全に知るけれども、今はおぼろげだと、つまり完全に知ってないんですよ。しかし神側は知ってるんですよ。完全に知られている、このね、知られているっていうことを皆さんね、覚えていきましょう。知られてるんです。わかる？これね、ちょうどね、ちっちゃな子供の感覚ね。自分はお父さんから知られてる、お母さんから知られてる、親から知られてる。自分のこと分かってる？分かってるわけねえじゃん。知られてるんですよ。自分のうちにイエス様がおられると同時に、神がおられると同時に、神のうちにキリストにあって私たちはいるんですよ。知られてる方なんだ。だからあんまり自分のことを真面目に捉えちゃうと、いや、もちろん真剣に罪に立つかなきゃいけないよ、なんだけど、あまり真面目に捉えちゃうと、極端な話ね、いや、これ見たら多分聞いたら笑うと思う。ちょっと調子が悪かったら、あ、俺地獄行きで、ちょちょ調子よくなると、あ、天国、毎日ね、地獄天国、ジュジュジュジュジュってなる。これ極端でも、今もらってくれてる、でも多かれ少なかれやっちゃってんのよ、私たち。なので心が責めたとしても安らかにいられるわけなんですね。でももちろん心に責めがないことがいいですよ。なので次に21節で、愛する者たち、自分の心が責めないなら私たちは神の御前に確信、これは大胆にっていう言葉に言い換えることができます、確信を持つことができますと、このように言っているわけですよね。それでヘブル書の4章の15節、これ神に近づくことについて言ってますが、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。で、私はいつも日本語でずうずうしくなりましょうって言ってるんです、ここで。なんでかって言ったら、日本には遠慮文化があるから。遠慮は美徳ですよね。申し訳ありませんっつって、いや、クリスチャンになるのも私みたいな人がなっちゃったらまずいと思いますので、お断りしておきますってこれはしたわけですよ。ずうずうしくならないとイエス様信じられないんだよね。大胆に恵みの御座に近づこう。そう、恵みの御座なんです。憐れみを受けるために、ね、で、あとはこの前学んだイエス様が戻って来られる時に大胆でいることができる、確信を持つことができる、恥ずかしくないようにしている必要があるという話をしましたよね。あの2章の28節ですね、あ、さあ子供たち、キリストのうちにとどまりなさい、そうすればキリストが現れる時、私たちは確信を持つことができ、来臨の時に見前で恥じることはありませんと。キリストのうちにとどまる、キリストと交わっている中で、この恥じることはないよと、イエス様戻ってきても、それがこの神の見前で私たちは確信を持つことができると。たとえ心が責めたとしても安らかだと、こういう話です。あ、じゃあいいんじゃないですね、適当にやってればって。いや、これは違う。御心を行う務めはするんですよ、努力するわけですよ、ね、日々とどまってるっていうのは、つまりイエス様にとどまって御言葉を聞いて、そこにとどまるというのは一緒にいるってことですね、うん、で、これは努力努めていくんですよ。で、ヘマするんじゃないですか。っていうか、しょっちゅうっていうか、さっきも僕言ったように、この教会に行く途中でも、いや、この熱中症みたいなの、これも神はいねえよな、ここは汚れてるよなとかなっちゃうわけ。いつも過ちがあるわけよ、心の中でね。心は責められたとしても、でもそういう状態でいる自分であっても、神の方で知られてるわけ、神に知られてる。安心していられる。そして主の前に大胆に近づくことができる、また再出発っていうから、このまた こうやっていくことができるわけなんですよね。皆さんこの、なんていうのかな、立て上げが必要ですね。立て上げ、ね、立て上げっていうのはキリストにある立て上げで成長ですねが必要になってくるわけですね。でこれ絶えず行っていきましょう。絶えず、ね、いつも自分の肉体の健康のことは気にするでしょ。まあ若い人はあんまり気にしないかもしれないけどね、こう僕みたいな年を取るともういつも妻に今この頃うるさいって言われてるんですよね。今一生懸命いろんなところを今まで何十年もやってた例えば猫背を直そうとしていますしですね、いろんなことを気にして歩いてる時もそうだし体が今傷んでるので、でもやっぱりあ立て上げるってこういうことだって肉体で一生懸命こうやってもう一瞬一瞬今までやってたことでいつの間にかずれていくんですよね。今までのほら癖があるから、うん、だけどそれを直していくようにこうしていくわけですよ。でそして、ね、直しているとそれが一番もともとそれだから、ね、人間ってもともとこういうの作られてないよね。こういうの作られてるわけでしょ。もともとが神様そう作って霊的にも同じです。キリストにあって皆さん新しく作られたものです。キリストに似たものになるように私たちは救われたわけです。これが自然体なんです。だからずっとこういろいろ起こるわけだけどもそれを今言ったように神に知られているんだ、心が責めたとしても安らかでいるんだ、これを絶えず絶えず思い出して絶えず思い出してキリストにあって選ばれたんだ、血が流されたんだ、愛されているんだ、大胆になる必要があるんだ、近づくことにおいてね、神様の前で調整していきましょう。お祈りします。愛する天のお父様ありがとうございました。本当にあなたの素晴らしい御言葉を感謝いたします。主よ、これからイエス様の裂かれた肉と体と流された血に預かっていきます。本当に私たちが自分の霊の体、ある意味で霊的な意味で霊の体を矯正していく、正していくのに最もふさわしい場所です。清いあなたに預かって、キリストのこの体に預かって流された血をいただくことができるこの時を感謝いたします。心に責めがある方にどうぞあなたの血の注ぎが与えられ、そして心安らかなうちにこのパンとブドウ酒に預かることができますようによろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。